エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は国内にまた新たな音声配信プラットフォームが登場したという話題です。本編ではスタンド FM の話題、そしてポッドキャストのアートイベントジャケ聞き、また音声 AI では声を保護する団体の話題などをお届けします。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年11月27日ウェブメディアファイルウェブの記事です。スタートエンタテインメント、音楽が聴けるポッドキャスト耳にをリリース、第1弾はトラビスジャパン。
今週は音声配信の話題です。ニュース媒体によってはポッドキャストと書いてあるんですが、一時ソース、実際のこちらのサイトを確認してみたところ、ポッドキャストの特徴である RSS は飛んでいませんでしたので、厳密にはポッドキャストではないかと思います。ただ記事ではアップルや Spotify などへの連携も視野に入れているということですので、まあ確かにポッドキャストのような配信システムは背後では実装しているんだろうなというのは伺えます。ただプログラムやソースを見る限りはどうもポッドキャストっぽくはなっていません。と言いますのも、おそらくこれには背景があって、やはり権利関係に厳しい元ジャニーズスタートエンターテインメントということでは、ポッドキャストのようにダウンロードできてしまう媒体というのはきっとそぐわないんだろうなと想像します。ポッドキャストというのはその特徴から、もともとはダウンロードをして、そして自分の端末もしくは iPod といった音楽プレイヤーで楽しむということを実装した音声配信方式でしたので、そういう意味では権利を保護したいスタート社からすると、まあポッドキャストという方式はおそらくは取らないんではないかと考えられるからです。さてスタート社、少し見ていきましょう。設立は2023年です。前身はあの大手芸能事務所のジャニーズ&アソシエイツです。主な所属タレントとしましては、アイドルグループのスノーマン、ストーンズ、トラビスジャパンなどなど、国内トップクラスのアイドルグループが所属しています。またいわゆるエージェント契約といったものまで含めると、その数は膨大なものになる日本のトップクラスの芸能事務所と言えるでしょう。今回プラットフォームの立て付けまでは発表されていません。またソースコードを見る限りもどこが携わっているかはちょっと分かりませんでした。ただやはりですね、プログラムとしてはそういうところが分からないという意味でも、まあ最高峰のエンジニア集団がいるんだということは伺わせます。ただソースコードを見て判明した部分が少しあります。それがですね、 Spotify が買収したメガフォンという広告配信プラットフォームを実装しているということです。このミミニのビジネスモデルを考えてみましょう。彼らは当然自社のアーティストを出演させ、そしてそこをフックにしてチケット販売やグッズ販売といったビジネスを展開していくわけです。ゆえに今回はアプリ提供ではなく、ブラウザ、つまりアプリインストールをしなくても楽しめるという、より広くリーチできる方式を採用したと思われます。そういう意味ではその中に無料で聴ける分には広告も配信するというのもあってもおかしくないですよね。また最近ではネットフリックスやアマゾンプライムビデオなどでもあるように、有料会員であっても一部広告が流されるということはかなり許容されている風潮がありますよね。ですからあらかじめそういった広告配信ができる仕組みを実装しておくというところがあったのかもしれません。そして今回第1弾の配信アーティストとなったトラビスジャパン、インスタグラムではフォロワー数が128万人です。そしてスノーマンに関してはインスタグラムフォロワー数269万人となっています。そして100万人を超えるフォロワー数を持つアイドルグループが多数存在しているということでは、これらの人々がこのミミニに登録すれば、あっという間に国内音声配信プラットフォームのナンバーワンプラットフォームになるという可能性が十分にあるわけです。現状ではボイシーがアクティブユーザー250万、スタンド FM が推測値ではありますけども、ダウンロード数など110万と言われていますので、一気にこれらを抜き去ることが可能になるわけです。 立ち位置としては、このミミにもスタートエンターテインメント一社が配信しているアプリとはいえ、その存在感は国内においては圧倒的とも言える位置を狙えているわけです。ですから今後、第2弾、第3弾と有名アーティストがこちらから音声配信をすれば、そのユーザー数のみならず、マネタイズ、ビジネスについてもトップに上り詰めることは間違いないでしょう。国内では Spotify をはじめ、独自の音声配信プラットフォームの収益化が課題とされていますが、そんな状況をよそ目に一気にトップになるかもしれません。今後に注目していきましょう。ぜひ皆さんもご意見、感想をお寄せください。概要欄にあります Google フォーム、または SNS でハッシュタグカタカナでクリエコ、またはそれぞれのプラットフォームでのコメント機能などなどでお待ちしております。
ハッシュタグクリエコ、
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2025年11月27日、スタンド FM STF2025 公式 X の投稿です。ショーホール企画のアーカイブがスタンド FM で有料配信開始しました。
先週11月24日に東京赤羽で行われましたスタンド FM サンクスフェス2025のその後の話題を今週は取り上げたいと思います。今回こちらをトップに取り上げましたのは、やはりですね、そのイベントの反響がですね、思った以上に高評価が多かったこと、そして新たな展開があったことということで取り上げました。まずは口コミなんですけども、やはりですね、吉本興業傘下のスタンド FM が運営ということでは、会場運営が丁寧でスムーズ、配置、動線、音響などプロ仕様で全く問題なし、会場の雰囲気、観覧体験が良く、リスナー同士で楽しめた、リアルで会える喜びを感じられた、などなどですね、概ね高評価が SNS を賑わせました。実際私も行ってですね、その完成度の高さを目の当たりにしました。一方でネガティブなコメントとしましては、やはりですね、吉本色の強さですね。スタンド FM のイベントと言いつつも、スタンド FM の配信者に関しては4階の奥の方にあるショーホールというゾーニングがされ、熱狂こそありましたけども、やはりですね、メインの大ホールと比べますと分けられているという感じがしました。ですので今後、そういうスタンド FM 色をどう出すかというところが今後の課題としてあるかなと実際私も感じました。そして今回注目すべき取り組みはその後の有料配信です。今回はですね、大ホールの吉本芸人のみが登場するホールでのトークショーはもともとカメラが3台設置され、それがですね、ファニーの公式サイトで見逃し配信ということで、もともとですね、2000円等で販売されていたんです。実際私も購入してみました。確かに12月1日までバッチリ見られて、しかも映像、音響、もうすべてもうプロ仕様の映像になっていて、1時間とはいえ、これを2000円で見られるというのは非常にお得な感じがしましたし、もう納得の完成度という見逃し配信でした。さらには、ショーホールで行われたスタンド FM の一般配信者枠での回もですね、すべて有料販売がなされました。プラットフォームとしてはこちらはスタンド FM の有料配信機能を使ってでの配信です。そして嬉しいことに、なんとそれぞれすべて160円という良心的価格です。もともと枠のチケットも500円というように参加者のハードルを下げるという思いがですね、非常に強く伝わってくる価格設定になっているかと思います。こうしたところはですね、本当にこう吉本の庶民派、庶民的な感覚をしっかりですね、体現していると言ってもいいんではないでしょうか。それぞれの有料配信、いいね数が公開されていました中村敦彦さん、寸尺環奈さんの配信が非常に多いいいね数を獲得していて、これはですね、吉本興業はこの二人、ぜひもう芸能人枠を、まあエージェント契約でもいいので、もう囲い込んだ方がいいんじゃないかと私は思いました。まあせっかくの機会なので、吉本もこのお二人をどんどんアピールして、吉本自身もこのお二人で稼がせてもらうという関係があってもいいんじゃないかなと思いました。実際彼らが人を呼べるほどの数字を持っているということは認識されたはずですので、 今後の展開に注目したいと思います。では、どんどん行きましょう。今週ですね、突然、国内独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、突然、ボイシーのエピソードアワード2025というイベントを発表しました。リスナーが投票を行い、ボイシーの中でぜひとも聞いてもらいたいエピソードを投票するというものになっています。ですので、ボイシー尾形社長が自身の配信の中でも、こう単なる推し活ではなく、多くの人に今こそ聞いてもらいたい配信を皆さん推薦してくださいということを言っていました。ですので、審査員もですね、有名なラジオの放送作家の方や、ポッドキャスト界で有名な野村隆彦さんなどなど、著名な音声配信界隈の方々を据えています。ただ一方で、尾形社長の配信の中でまだ調整はついていないんだけどなという人も公式サイトに掲載されていたり、もしくはトップ配信者の方々がノートでこのエピソードを皆さん投票してくださいというように投票ブレをなくすような推し活のような協力をお願いする投稿をされていたりと、まあ、なかなかカオスな状況になっていました。ただこちら年内には全て決着しますので今後どうなっていくか注目していきたいと思います。韓国発音声ライブアプリのスプーン、こちらがですねアテネという支払い方法の新たな追加がなされました。音声ライブアプリのラジオトーク、ルーキーフェスが11月28日に開催をされます。国内 IT 大手のファンコミュニケーションズが運営するお笑い特化の音声アプリゲラ。こちらでですね、オリジナル番組のパンプキンポテトフライのゲラスペシャルが配信始まりました。プラットフォーム界隈、こうしてみますと IT 大手、または吉本興業、または大手芸能事務所というようにその経営骨としましても揺るぎないところがその事業の一つとして音声配信を行うといったようなまた新たな局面を迎えているなというニュースが今週は多かったですね。この動き新たな潮流になっていきそうな気がします。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年11月29日ポッドキャストアートイベントジャケ劇公式 X の投稿です。昨晩ジャケ劇前夜祭にてジャケグランプリ2025の発表をさせていただきました。
今週はポッドキャストのリアルイベントの話題です。ジャケ劇というのはポッドキャストの番組アートカバーアートをレコードのジャケットのように大きく印刷し展示をし、そして興味を引いたものをその場で聞いてもらおうというリアルイベントです。2023年に初開催され今回は第2回となります。場所は東京原宿、東急プラザ原宿原角3階です。立ち上げは複数のポッドキャスターが行っており、発起人の一人に人気ポッドキャスト番組のアドバタラジオの主催である富永誠さんが名を連ねています。いわゆるポッドキャスト界隈もしくはメディア界隈で知名度のある方のプロデュースということで、今回はですねさらに規模を大きくしていました。と言いますのも、まず場所がですね原角という、もう東京の、まあ、一等地、原宿のメインの交差点のすぐ近くにある東急プラザですので一等地、そしてその建物には地上波音声ラジオの J-WAVE のスタジオもあり、また公演にその J-WAVE もつく、または協賛に Amazon Music もつくなどなど、規模もですね非常に拡大をして盛り上がりを見せています。実際ですね SNS を見ますと多くの著名人が SNS に画像付きで投稿をしています。このように音声というものは目に見えないものですから、いかにして認知を広げるかというところが難しいわけですが、このように目で見える形で様々な人に触れる機会を、まあ、こうした有志のメンバーが自発的に盛り上げていくというところがポッドキャスト界隈の一つのカルチャーかなと思わせられるムーブメントですよね。そしてこの行動力やセンスといったところは本当に脱帽しかないですね。私もぜひいつかはこちら参加をさせていただきたいなというふうには思います。参加者の方、運営の方、皆さんお疲れ様です。 なお、このジャケ劇イベントの中にピトパというポッドキャスト制作ブランドのピトパがですね、このジャケ劇イベントのブースの一角で収録体験コーナーなども用意しています。プロの機材、収録が体験できるということで、配信者の方もぜひぜひ行ってみてください。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストいくつか立ち上がっています。俳優の桐谷健太さんと一ノ瀬渡さんのポッドキャスト始まりました。こちらはですね、ネットフリックスでのつながりなんですけども、長年の友人ということで、トーク本当に盛り上がっていて、気の置けないトークが盛り上がっていて、本当楽しいですね。YouTube でも配信をしているんですけども、お二人、もともと非常に仲がいいということで、和気あいあいとした気の置けないトークが楽しめる内容となっています。男性でこういうポッドキャストあまりないので、今後もっと増えてもいいなと思いました。国内法人向け事業を営むインビジョン、こちらがですね、気まぐれ経営ドキュメンタリーというビジネスポッドキャストを始めています。また今週もですね、音声配信界隈のイベントたくさん行われています。吉本芸人音楽談義ポッドキャストおとぼけの公開収録が行われます。また静岡県沼津市で第2回のみんなのポッドキャストフェスが行われて盛り上がっています。それからですね、ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さんの出版された書籍、なんとですね、1万部を超えたということで、大盛況のようで重版かかったそうです。いやー、ビジネス書でも今1万冊超えるってなかなかないですからね。まあ、超大ヒットと言ってもいいんではないでしょうか。オーディオコンテンツです。Amazon Audible、浅井亮さんの生殖器、こちらがですね、12月21日より配信開始しています。また、Amazon Audible のオリジナルコンテンツ、オリジナル番組として、俳優の黒木ひとみさんの配信が始まっています。うん。Amazon Audible はね、こういう著名人とか有名人とか、とにかく空中戦でどんどん人気コンテンツを投入してほしいな、というふうには思いますね。音声ガイド関連では、今週はですね、人気声優の下野紘さん、鬼滅の刃のあの善逸の声の方ですね。下野さんが音声ガイドを務める、見てはいけない絵画展が、東京の東急プラザ銀座で行われます。そして埼玉県の長瀞、こちらで紅葉祭り2025というのがあるんですが、そこでですね、AI 音声の音声ガイドが試験導入されるということも一部で話題になっていました。こちらはですね、トイトークというシステムを使ったものなんですけども、とにかく文章さえあればね、AI でこうしてすぐにボイスが作れると。または AI でね、ぜひとも多言語化するといったような展開が広げられるのも AI のいいところだと思いますので、こうした動き広がっていくといいなというふうに思いました。とにかく音声は景観を損ねないのでおすすめなんですよね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年11月21日、ウェブメディアアドバータイムズの記事です。音声 AI でアニメやドラマの多言語化推進、業界団体立ち上げ、企業 CM やメッセージ動画も対象に。
今週は音声 AI にまつわる著作権保護の話題です。11月19日に声の保護と多言語化協会という団体が立ち上がりの記者会見を行いました。こちらは声優、俳優などの人の声の権利を保護する仕組みづくりを目指すという活動を行っていくそうです。ですので、権利の保護と同時に、音声 AI を使い多言語化など、日本のコンテンツを世界に広げていくということも支援することを視野に入れているそうです。通称 BIDA、まあ BIDA と読むんですかね。新たな団体が立ち上がりました。参画している主要メンバーなんですけども、今の話からわかるように音声 AI の会社が入っています。それが NTT ドコモも出資する世界的な音声 AI 企業イレブンラボ、そして声優事務所の81プロデュース、エリア358などなどです。こういう団体の話題を聞くと、人によってはまた利権化という声も聞こえてきそうですけども、これ実は世界的には こういった団体がプレッシャーをかけていくというのは一般的な流れなんですよね。例えばアメリカですと俳優の労組がありまして、こちらサグアフトラという団体です。特にですね、こちらはゲームですよね。ゲームの制作側からすると、やっぱりボイスを自由に使っていろんなところにね、こうアクションに含めたいっていうのはあるじゃないですか。でも一方で俳優側はね、権利を守りたいというところがあり、もう2024年から立ち上がっている団体です。またイギリスでも俳優ギルドのエクイティ、そして世界的な裁判の流れとしても AI のクローンが契約違反やパブリシティ権を侵害しているという風向きの判例が増えているという流れがあります。ですので前回お伝えした二次ボイスのサービス終了などで、また国内企業のスタートアップ潰しかみたいな論調もあるかもしれませんけども、私はやっぱり住み分けだと思うんですよね。 AI って車の世界で例えればもう F1 みたいなもんですよ。とにかくテクノロジーを駆使して最速を目指すと。 AI もですから、いろんな方がかなりこう手間をかけてボイスを作ったとしても、まあそれはある意味元々の学習者があってこその話ですので、リスペクトは必要ですし、まあテクノロジーでできてしまう以上誰でもできてしまうことなので、やっぱりそれは分けるべきだと思うんですよね。また生声のコンテンツであっても、一部例えば企画の部分で AI をね、使って効率化するとか、そういう意味ではゼロにはできない背景もあると思うんですよ。これもですから、例えば飲食業界でもう手作りのパン屋さんがあったとしても、ほらこねるのだけは機械を使うとかってあるじゃないですか。だからアナログの分野はアナログの分野で AI の割合に気を使えばいいと思いますし、一方でフル AI はフル AI でテクノロジーに特化してどんどん盛り上がっていくというふうに住み分けるのがいいんじゃないかなと私は思うんですよね。ですからこういう団体もその動きを私たちも注視し、そして一緒に議論をしていくという気持ちで接していけばいいんじゃないかなというふうに思います。今後も注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。今週ですね、政策関連なんですけども、非常にわかりやすいノート記事がありましたので、ぜひ皆さんも見てください。企業ポッドキャストを初心者が立ち上げた全手順を解説する実践記事です。こちら本当にね、わかりやすく読めて、長文で、しかも無料なんですよ。ぜひ興味ある方チェックしてみてください。音声 AI 周りでは、人気声優の梶裕貴さん、彼がですね、その多言語翻訳をした11ラボの音源のデモンストレーションを X で投稿していました。さらには改ざん防止の署名がデータに入っているというテクノロジーの解説まで行っていまして、梶さんは本当に AI との共存を行動で私たちにいろいろ問いかけてくれている稀有な声優さんですので、ご存知なかった方はぜひですね、注目してみてください。AI のチャット GPT、 こちらがですね、チャット画面で音声対話が可能になっていました。非常にスムーズな会話ができてしまいますね。全世界でヒットしています映画の鬼滅の刃、まあ、その影響か Spotify で鬼滅の刃公式プレイリストが世界デイリーナンバーワンを取り、これは日本初だとのことで話題になっていました。いや本当鬼滅の刃すごいですね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、そしてニュースピックスで音声界隈のニュースへの解説コメントなどなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー、登録、レビューの投稿などなどよろしくお願いします。私はお気に入りの文具があります。それがペンテルのボールサインというボールペンです。でこれがですね、先週インクが切れまして、リフィルだけを売っているんですね。ただですね、なんとびっくり、間違えてですね、太さを違うのを発注してしまいまして、届いてすぐにまた違う太さのものを発注しました。いやー、画像のサムネイルには太さ確かに書いてあったんですけど、商品名の文字列のところに入っていないとなんか間違えちゃうもんですね。いかんですね。皆さんも EC の発注は慎重に行いましょう。さあというわけで12月始まりますね。いよいよ年末です。皆さんも素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。バイバイ。